審査員をお願いしております増田さんと大坪さんからご好評いただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
失礼します。
はい、ではまずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの400を超える応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、増田慎吾です。今回の応募作品を通して思ったこととして、まず、イメージに対するリアリティを感じる作品が実はとても少ないと思いました。
はい、
イメージすることっていうのは絶対に必要なことではあると思うんですけど、はい、そのやっぱ一つ先、程度であり得る、あり得るかもと予感させてくれるリアリティがもっとないと、いけないかなという作品が、多いと感じました。
なるほど。
しかし根本的に、イメージすら僕たちは共有できない作品も多くて、社会においてなんか建築の必要のなさみたいなのが、僕たちの目にはちょっと浮き彫りになって見えてしまって、とても感慨深く、またこう、ちょっとして、
なるほど、なるほど。まず、金賞で選んでいただいたのが1120番ですね。
はい、
アースパースパイアというものですが、いかがでしょうか。
この案は、唯一2人が、僕たちは、2人別々で、
はい、
全部見ながら、まず一旦選抜した後に、
はい、
話し合いながら決めていったんですけど、
はい、
この金賞は2人が、両方とも選んでいたという作品でした。で、アイディアはとても、大きなことをやっている、作品なんですけども、はい、その地下水脈っていう自然を享受しながら、その場のあり得る状況をこう掘り起こしているあたりに、で、結果的にこう、今までにない状況を作っているというところに、共感しました。設計として面白いのかなと思いました。実際、どうなるかわからない部分はちょっと、他方、いろいろあると思うんですけども、
はい、
次元上に作られていく、こう、都市という、こう、価値に対して、
はい、
GL 下の、上を支える地質の価値っていうのは、とてもこう興味深い、視点だと、2人とも感じました。
なるほど、なるほど。
そう、細かいプランとか、多分こう作者もあまりそこに重きを置いていないと思うんですけど、アルカソンに水のコミュニティ空間ができるとか、
はい、
この場合プランニングをしているんですけど、そこはあまり、僕たちはちょっとまだ、こう、理解はまだできていないんですけど、こう全体の計画って構想として非常に、こう、夢もあるし、リアリティも、この規模であるならば、あるのかなと思い、金賞に大事にしました。
ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。地下水脈っていう一つの、言葉で表現されるものをとっても、例えば、地下水で満たされた光の部屋であったりとか、地上に少しだけこう、本当にこう、なんていうか、水たまりというかですね、池というか、不思議なこう水のたまり場が出てきたりとか、いろんな変化が出てくるんですね。
そうですね。一つの、行為なんですけど、いろんなものが、ついてくるというか、でそれが、ある状況を盛り上げている感じも、とても、いいなと。
なるほど。
思います。
そうですね。わかりました。ありがとうございます。それでは、続きまして、銀賞ですね。1499番になりますね。 強いものと弱いものというものですが、これはいかがだったでしょうか。
これは、まず初めにこれ、大坪が、選んでいて、
はい、
それをまた、僕が、それを出してもらって、うん、選んだという感じの、ものなんですけど、
はい、
まあそのまあ、変わるものと変わらないものが、はっきりと、まあ、に伺えたという、なんか生活のあるスタイルをこう、まあ、生活スタイルをこう補う、まあ、木造部と、その基盤を支えるコンクリートのコアで、まあ、要はシェルターという、まあ、構成を僕は取っていて、
はい、
まあ、この、3.11 という大きな出来事から考えても、建築の基礎、そのファンデーションっていうものが、もっともっと建築していかなければいけないものだということに、以前から思っていたので、共感しました。
はい、
これは基礎がよりこう空間的になっているというか、
あ
で、こう最後まで残るっていうことで、なんかこう、プログラム的にも、その構造体を例えば支えるという意味でも、なんか基礎が、より重要なものとして捉えられているというところが面白いなと思いました。
なるほど、なるほど。これはあれですね、4つの、まあ、住宅が集まってるんですかね。で、
はい、
真ん中にこの強いものがあって、で周りにまあ弱いものが4つこう回ってるわけなんですが、これってやっぱ4つが集まってるというところも一つのポイントになり得るんでしょうか。はい、
多分1個に対してこう一つよりやっぱりこう、これ四つに対して一つの、コアがあるということが、まあ、重要なのかなっていうのが、今ちょっと質問を受けて思って、はい、うまくこう、共存してますね。変わるものとなんか変わらないもの
が。そうですね。なるほど。
は、なんか、共感できました。
あ、なるほど。わかりました、はい。ありがとうございます。それではですね、はい、同書で、選んでいただいたのが、1040番ですかね。
はい。
そうですね、1040番の、これは、包まれる建築というものですが、いかがだったでしょうか。
これはもう感覚的に、まあ、選ぶべきだと、もうなんとなく、まあ、僕が選んでて、
はい、
で大坪も感覚的にこれは選ぼうということにまあなって、
あ、なるほど。
っていうのはまあ作者がまあどう考えて作っているのかは分からないんですけど、
はい、
まあ、ここまでこう非人間的なこう、まあ、構造物がこうあるこう 論理なしというか、分かりやすい論理なしで成立する状態っていうのも、
あ、
悪くないと思ってですね。
はい、
っていうのは、まあ、建築なんて、こう、ロジックっていうのは、時として建築が、こう、存在していく、こう、なんていうんですかね、説得力というか、絶対的存在を、うん、
はい、
なんかこう、時間に対して戦っているものというか、建築のロジックと時間っていうのが結構似ている。それをこう作る前段階で、まあ存在証明や説得性をこう見出すためにロジックがあるというか。
なるほど。
なんかそこがこう、まあ、この作品はその部分がこうすっぱ抜けてこういる感じが、自分に存在としてこう強く見えて、
はい、
なんか僕はこれがなんか新宿の西口公園に例えばあったら、
なるほど、
まあなんか行くかなと思ったという、
そうですね。
そういう感じを受けた気分でした。
なるほど、なるほど。これってざーっとこう作品をいろいろ見てる中でも結構印象残るこう一枚の絵だけでもですよ、あの残るものですね。わかります。
それ何なのかということよりも、
はい、
なんかよりこう、なんていうのかな、アンチテーゼ的に見えながら、 かなりこう、なんて強度ある存在としても見えてきたので、僕らが選ぶのがまあいいかなと思って、はい、まあ選んじゃいました。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
それではですね、ちょっと最後になりますが、今回のテーマとして設定しました変わることと変わらないことについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
ここからはちょっと大坪にバトン、
はい、
ご本立ちいたします。
はい、よろしくお願いします。
そうです、まあ今回のを見て、まあ最初に松田がまあ話してたことには少しあるんですけども、はい、まあ変わらないことっていうのを実はその考え抜くというか、変わらないことをまず考えることっていうことが実は、うん、まあ変わることにこう関われるというか、
はい、
そういうことを感じました。まあなんか今回の作品でいうとそのまあ、基礎的なものが多かったんですけども、はい、その変わらないもの、まあ、その要は絶対的にこう建物として建ってしまうこととか、はい、その地面と接することをすることとか、はい、そういうある種なんかリアリティのある部分、持てる部分っていうものを、はい、すごい考える、それはどういうことなのかっていうことを考えていくことっていうことが、はい、まあ、次に変わっていく建築でもだったりとか、まあ、時代であったりっていうことになるんではないかなっていうふうに、まあ、僕らの方もそう思って設計を進めてますし、まあ、そういうふうに考えたりしました。
なるほど、なるほど。なんていうんでしょう、こう変わることと変わらないことということで、今回は2つの、まあ、対極ですかね、になるようなものを2つ並べたテーマ設定にしてるんですが、こういう、なんていうんでしょう、相対的にこう変わることって言っても、こう絶対的な意味合いを持った言葉というよりも、変わらないものに対しての変わることっていうものだったりしますけれども、そういう、こう、尺度を、なんていうんでしょう、振れ幅を持ったものの捉え方っていうものは、増田さんと大坪さんの中でも常にこう考えられている部分ってあるんでしょうか。
多分僕たちは、変わることを一番設計していくと、う
ん、はい、
なかなかリアリティが持てないものになるのかなと思っていて、やっぱりその今大坪が言ったような変わらないことというか、
はい、
よく僕らは外力というか、まあ、そういう、まあ、条件とか、
はい、
なんかそういうものを考え抜いていくと、はい、組み合わせていった時のなんかその生まれてくるものがどう捉えられて価値として変わって、まあ、なんかある変わることというか、なんかそういう、利用されるものとして変わっていくかみたいなものを考えるんで、
はい、
その、今大坪が言った通りになってしまうんですけど、
なるほど、なるほど。
なんでその、まあ、そうですね、変わらないことっていうのを設計していきながら、はい、変わることっていうのを、こう、意外と、その、利用者を、こう、結びつけていくというか、
なるほど。
なんか、そういう設計っていうのが、まあ、僕たちは、興味あるのかなと。
あと最後に一つだけ伺いたいんですが、例えば 3.11 が、まあ、ちょっと今年起きたわけですが、 3.11 を経て何かこう、はい、お二人の中で変わったものとか変わらないものとか、何かこうそういったものって何かありますか。影響を与えたことでもいいんですけれども、
多分、
はい、
まあ、再認識したことの方が大きくて、もともとその建築に対する、こう、意気込みというか、まあ、学生中とかも、
はい、
あまりリアリティを持てていなくて、こう、それでこう、まあ、独立というか、
はい、
まあ、どこにも所属で しなかったっていうのは、まあ、そういうところにあったので、はい、そこからこう、まあ、リアリティをちゃんと自分たちが持ってながら、こう建築がどうできるかっていうのを、まあ、あ考えている最中に、まあ、なんかこう、その 3.11 の地震があったので、
はい、
まあ、よりこう、なんていうんですか、まあ、まあ、再確認したというか、その変わらないことっていうのを、
なるほど、なるほど。
今話、お話ししたことというものが、なんかかなりこう、よりこう、浮き立ったという感じで僕たちは、こう、特に、止まってもいない。一瞬止まった時は、一瞬止まったんだけど、ね。だけどまあ、そんなにこう、まあ、より強く自覚した方が強い。
なるほど、なるほど。わかりました。うん、お二人の、こう、なんかお考えが今出てたと思います。とてもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではですね、ここで一度収録を、締めさせていただきますね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。